田口八重子の長男でございます。いいかと思います。本日はお暑い中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。全くの私事なんですが、田口八重子には、二人子供がいまして、私と、あと、姉の方が、いるんですけども、つい、今年の、6月の29日に、その姉の、養父、育ての親であります、その父親の方が、亡くなりまして、で、先月、ようやく49日も終えまして、子が明けたという状態でございます。私と、私の姉、常々言ってるんですけども、その飯塚茂雄の、兄弟に対しては、みんなが、父であり母であると、私たちはあの方々に対して何も頭が上がらないと、もう下手すれば施設に入れられてそのまま幼少期を過ごしたかもしれないけれども、その中で一生懸命引き取ってくれて一生懸命育ててくれたっていうご兄弟なので、何も頭が上がらないといういつも考えていました。で、その姉の養父が本当に亡くなって、とても悔しいのと、あと、もう何とも絵も言われぬ焦燥感がものすごい僕の中でできてしまいました。時間は無制限じゃないと思います。5年経って、その田口八重子に関しては、結果死亡という事実は何も変わっておりませんし、それに対する北朝鮮のアプローチというのも誠実な対応をしていると言ってるだけです。9.17 の後のその 5.22 の時に、家族会及び救う会も含めて150近くの質問項目を出しましたけど、これに対しての回答というのは返ってきてますか？その回答を返さないという姿勢自体が誠実だと言えるんですか？本当に悔しくて、どうしようもないし、先ほどの市川さんの話ではないですけども、うちの親父も結構年齢が来ているので、この先何年どうなるかは分かりませんけれども、その状況の中で政府として今混沌としてますけれども、本当に信頼してた安倍さんというのが亡くなってしまいましたけれども、本当に何とかしてほしい。政府じゃないと我この問題を解決しないんです。我々は直接北朝鮮と交渉できるわけではないんです。そう思って今日も、よその観光長官の方にお伺いしました。で、そこから、その時に言われたのが、政権は、政権交代しても、これまでのスタンスというのは変わらないと。国交正常化に関しても、拉致問題の解決をなくして、国交化正常することはありえないというふうな、発言をおっしゃっていただきましたし、政府としてこれまで通り、その拉致問題に対して取り掛かっていくと、そのパワーの入れ方だと思うんですけれども、で、本当にそうなのかというのは、私、本当に正直言って不安です。本当に安倍さんと同等、安倍さん以上にやってくれるのかというと、正直、私は不安になります。ですので、本当にいつももう、お願い返答で申し訳ないんですけれども、これから政府がどう変わっていくかは分かりませんけれども、この問題だけは、命の問題だけは解決しないといけないんだと、国を越えても解決しないといけないんだという、そういう気持ちを持って皆さんもこれからの政府に注視していただいて、政府が悪いことをやっているんだったら、批判していただくという、そういうスタンスが必要だと私は思っています。皆様、ご協力の方、よろしくお願いします。